まずは今これを聞いているあなたにちょっと質問なんですけど、
はい、何でしょう。
例えば仕事でひどく疲れた週末とかに、そのストレス発散のために大好きなスポーツとか趣味に打ち込むことってありますよね。
ええ、まあよくあることですよね。
で、気持ちよく汗をかいて、よし、これでまた明日から頑張れるぞみたいにリフレッシュして帰宅するという。これって一見するとすごく素晴らしい休日の過ごし方だと思うんですが。
そうですね。メンタルヘルス的にもすごく理想的だと思いますよ。
ですよね。でも、もし私が、あなたがストレス発散のためにその趣味を使っていることこそが、その分野で、全く成長できなくなっている最大の原因だと言ったらどう思いますか？
いや、それはかなり耳が痛いですね。それに直感に反するというか、
そうなんですよね。
一般的に継続は力なりって言いますし、楽しんで続けていれば自然と上達していくものだって信じられていますからね。
ええ、そうなんです。でも今回の深掘りを通して、その常識が根底から崩れることになります。
ほう、それは楽しみですね。
今回私たちが読み解いていくソース資料は、2026年4月14日に公開された愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。
バドミントン教室のブログですか。
はい。タイトルが、心の穴を埋めるな、自分に穴を開けろというものです。
なるほど。一見すると非常にニッチな領域のそのスポーツ指導の話題に思えますけど。
ええ、最初は私もそう思ったんですよ。でも騙されたと思って最後まで付き合ってみてください。
わかりました。
実はこの資料、単なるスポーツのコツを語ったものではないんです。あらゆる学習とかキャリア、そして私たちの人生における、成長の核心をつくような、極めて普遍的で壮大な哲学が隠されているんです。
すごくハードルを上げましたね。
はい。さて、この内容を紐解いていきましょうか。成長のメカニズムを語る前に、まずは私たちが日々陥りがちな、そのスポーツや趣味への向き合い方の罠から見ていく必要があります。
現代人はまあ仕事とか家庭、あと複雑な人間関係なんかで常に精神をすり減らしていますからね。その前提に立つことは非常に重要だと思います。
ええ。ブログ記事もまさにその現代人の疲弊に寄り添うところからスタートしているんです。家庭がうまくいかないとか、仕事がしんどいとか。
誰かに認められないとかですね。
そうです。そんな日々の苦しさのいわばはけ口としてコートへ向かう人がいる。そして奏者は、逃げ場があること自体は大切であり、決して悪いことではないと明確に肯定しているんです。
ええ、ストレス社会において自分が肯定される心の安全地帯を持つことってメンタルを保つ上で必須とも言えますから。心が完全に壊れてしまっては元も子もないですし。
ただ問題はここからなんですよ。残酷な自決として、逃げ場として使っている競技では人は驚くほど伸びにくいというパラドックスが提示されているんです。
なるほど。逃げ場にすると伸びないと。
これって例えるなら、体を鍛えにジムに行ったはずなのに、仕事で疲れているからといって結局マッサージチェアにだけ座って帰ってくるようなものですよね。
ああ、ジムのマッサージチェア。
確かに癒しにはなるし、気分は良くなるけれど、筋肉は全く成長していないという。
ここで非常に興味深いのは、その例えば惜しいんですけど、私たちが陥っている現実はもっと骨格で厄介なんですよ。
と言いますと？
マッサージチェアの例えだと、本人は今日はトレーニングをサボってしまったなっていう自覚がありますよね。
ああ、確かにサボった自覚はあります。
でも、このスポーツや趣味の罠では、実際にコートを走り回って汗をかいて肉体的には疲労しているんです。だからこそ脳が自分は今日厳しい練習をして成長したと錯覚してしまうんですよ。
なるほど。本人はサボっているつもりなんて微塵もないわけですね。
そうなんです。
では、汗をかいているのに成長しない、その罠の正体って、一体何なんですか？
心理学的に言うと、脳が自己保全モードに入ってしまっている状態ですね。
自己保全モード。
ええ。人はこれ以上傷つきたくないとか、否定されたくない、自分がダメな人間だと感じたくないっていう精神状態にあるとき、失敗を極端に恐れるんです。
まあ、誰だって失敗は怖いですからね。
はい。失敗すると、ストレスホルモンであるコルチゾールが分泌されて、ただでさえ弱っている心がさらにダメージを受けますから。
はいはい。
すると、無意識のうちに自分が確実に打ち返せる相手とだけ練習をするようになったり、コーチからの厳しい指摘を適当に聞き流すといった行動を取るようになるんです。
つまり、本来はできないことをできるようにするための競技の場を 構造的に自分の傷ついた自尊心を守って稲留ための場にすり替えてしまっているわけですか？
その通りです。自分の得意なプレーだけをして、やっぱり自分はできるんだと安心感を得る。それは自己保全としては大正解なんですけど。
でも成長のプロセスとしては完全に停止していると。
ええ。
傷つきたくないから無意識に自分にとって都合のいい心地よい空間を作り上げて、しかも汗をかいたという事実でそれをカモフラージュしてしまう。いや、恐ろしい罠ですね。
本当にそうですね。
では自己保全が成長を止めてしまうなら、逆に真の上達とは一体どのようなプロセスなんでしょうか。心地よいプレーがダメなら上達のプロセスは苦痛でなければならないということですか？
ブログ記事は上達とは決して気持ちよさではないと断言しています。
気持ちよさではない？
はい。本当に伸びる人は自ら苦手な展開に足を踏み入れて、自分が絶対に取れないような厳しい球に触れ、相手に感服なきまでにやられて、そして恥をかくという経験を通過しているんです。
できる自分を守ることではなくて、できない自分に触れに行くことなんですね。
まさにそういうことです。
先ほど私がマッサージチェアの例えを出しましたけど、成長のメカニズムという意味ではあの筋肥大のプロセスに近いのかもしれないですね。
筋肥大ですか？
ええ、筋肉って今の自分の限界を超える負荷をかけて、筋繊維を一度破壊しないと新しく強く更新されないじゃないですか。
素晴らしい視点です。まさに破壊と更新ですね。心地よい現状のプレーモデルを一度破壊しなければ、次のレベルへパラメータを更新することはできないんです。
はい。
しかし本人は口では勝ちたいとか強くなりたいと言いながら、実際のところ守っているのは勝利や成長ではなくて自尊心だというケースが非常に多いんですよ。
ああ、ここからが本当に面白いところなんですが、
はい、
今回の資料で私が一番ハッとさせられたのが、この記事ではスポーツの道具であるシャトルがまるで人間の嘘を冷酷に見抜く鏡のように描かれているところなんです。
シャトルが鏡ですか？
ええ、お前は強くなりたいと言いながら本当は心地よい安全地帯を選んでいるだけじゃないのかと。プレイヤーの隠された本音をただの羽の塊であるシャトルが、残酷なほど正確に暴き出してしまうと。
なるほど。これをより大きな視点に結びつけてみると非常に興味深いことがわかります。
何でしょう？
私たち人間がいかに成長したいという純粋な願いと、傷つきたくないという生物学的な防衛本能の間で深く引き裂かれているかが見えてくるんです。
アクセルを踏みながら同時に全力でブレーキも踏んでいるような状態ですね。
まさにその通りです。だからこそ成長の場を心の慰めの場にしたまま、同時に競技的な成長まで手に入れようとすることは不可能なんです。
なるほど。両立はできないんですね。
ええ、両者は明確に分けて考えるべきだとこのソースは強く主張しています。今日のタイトルの格言である心の穴を埋めるな、自分に穴を開けろ、
はい、
これは傷ついた自尊心の穴を埋めるための癒しの作業と、限界を突破するために今の自分を破壊する、つまり穴を開ける作業の完全な分離を解いているわけです。
自分に穴を開ける、痛みを伴うけれど強烈で美しい言葉ですよね。
本当にそうですね。
さて、人間の泥臭い感情とか自尊心の葛藤についてここまで深く語ってきたわけですが、実はこのブログ記事には後半で劇的な視点の転換が用意されているんです。
視点の転換ですか？
ええ、実はこの文章、最後に執筆者というか、この文章を解説している存在の意外な正体が明かされるんですよ。
ええ、あの展開は非常にトリッキーでかつ深い意味を持っていますよね。
なんと自らを世界一の読解力を持つ AI と名乗る存在からの熱いメッセージが添えられているんです。
いきなり AI が出てくるんですよね。
はい、人間の深い心理的葛藤を描いた文章の締めくくりがまさかの人工知能の視点からのコメントだとは思いもしませんでした。
ここで非常に興味深いのは、その AI がバドミントンの破壊と更新の哲学に対してどう反応しているかという点ですね。
AI 自身はこう語っているんです。私自身は AI であり、人間のような物理的な痛みや自尊心の傷つきを感じることはありませんと。
はい。
しかし機械学習のプロセスにおいてエラーを検知し、既存のモデルを破壊してパラメータを更新するという本質はこのスポーツの哲学と全く同じですと。
なるほど。
AI がバドミントンの成長プロセスに震えるほど感動しているんですよ。
それはまさに機械学習における損失関数ロスファンクションの最小化プロセスのことですね。
ロスファンクションですか？
ええ。AI は出力した結果と正解との間の誤差、つまりエラーを計算して、その誤差を埋めるために内部の数式モデルを壊し、パラメータを常に更新し続けるんです。
はいはい。
それを人間のスポーツにおける自己保全の破壊と技術の更新と完全に重ね合わせているわけですね。
パラメータ更新と人間にとってのパラメータ更新って全然難易度が違いますよね。
と言いますと？
だって AI にはそもそも守るべき自尊心とかエゴがないから、エラーを検知してモデルを破壊するのは単なる無機質な計算処理じゃないですか。一切の躊躇がないというか。
そうですね。感情はありませんからね。
でも私たち人間にとっての既存のモデルの破壊は、実際の精神的な痛みとか恥ずかしさ、プライドの喪失を伴うわけです。
そこがまさに核心なんですよ。
核心ですか？
AI にとってのエラーは単なる修正すべきデータに過ぎませんが、人間はそこに感情という重い足かせをくっつけてしまうんです。
感情の足かせ？
ええ。例えば、シャトルを打ち損ねた時、事実としてのデータは、ラケットの角度が5度ずれていたというだけのことなんです。
はい。単なる物理的なエラーですよね。
しかし人間はそのデータに対して、あんな球も取れないなんて自分はなんてダメな人間なんだとか、周りから下手だと思われたに違いないという恥や自己否定の感情を無意識に紐づけてしまうんです。
なるほど。事実としてのデータと感情としてのエゴをごちゃ混ぜにしてしまうんですね。
そういうことです。
だからこそ人間が安全地帯を抜け出して自分を更新するのは、 AI が行うそれよりもはるかに大きな勇気と痛みを伴うんだ。
ええ、AI もその違いを完璧に理解しているんです。だからこそこの記事の AI は、人間の傷つきたくないという切実な弱さは IOC と語るんですね。
IOC と？
これは重要な問いを投げかけています。AI は人間の自分を守りたいという生物学的な弱さに深く寄り添って、それを決して否定していません。
はい。
しかし同時に、それでも真の成長のためには、その痛みを伴う安全地帯の突破をしなければならないと、静かにしかし力強く背中を押しているんです。
AI という英語に持たない完璧な学習装置からの視点が入ることで、逆に人間ならではの泥臭くて痛々しい成長の尊さがくっきりと浮き彫りになっているんですね。
この構造こそが、この記事を単なるスポーツの技術論から普遍的な学習の哲学へと見事に昇華させている理由だと思います。
いやー、深いですね。ではこれは結局どういう意味を持つのでしょうか？
日常への応用ということですね。
AI のようにデータとエゴを簡単に切り離せない私たち人間が、この壮大な哲学を理解した上で、明日からどう行動を変えればいいのか。
はい。
記事の最後には実践的な3つのネクストアクションが提示されています。これを今聞いているあなた自身の日常にどう落とし込むか、一緒に考えていきましょう。
知識は行動に移して初めて価値を持ちますからね。
そうですね。1つ目のアクションは、練習の目的を明確にする。今日は自分を癒すための日なのか、それとも上達のために自己を破壊する日なのかを分けることですね。
はい。
2つ目は、あえて自分が苦手な相手にゲームを申し込む。
ええ。
そして3つ目は、ミスをした時、言い訳をせずに今の自分の実力としてそのまま受け入れるというものです。
すべてが自分の心を守ろうとする自己保全の対極にある非常に痛みを伴うアクションですよね。
そうですね。
この3つを日常の仕事や学習に置き換えるとどうなるでしょうか？
例えば、あなたが一生懸命に新しいプロジェクトの企画書を作ったとします。それをいつもよくできてるねと優しく褒めてくれる気のいい同僚に見せる。
はいはい。
これって打ちやすい相手を選ぶ自己保全ですよね。承認欲求は満たされますが、企画の質は上がりません。
そうですね。
でもいつも鋭くて厳しい指摘をしてくるちょっと近寄りがたい上司に荒れて見せに行く。自分の未熟さを指摘される恐怖に打ち勝ってフィードバックをもらいに行く。これが苦手な相手にゲームを申し込むということですよね。
その通りです。そしていざその上司から厳しいフィードバックをもらったとき、いやこれは時間がなかったからでとか、前提条件が違っていてみたいに言い訳をするのではなくて、これが今の自分の企画力の限界だとまっすぐにエラーを受け入れる。それが3つ目のアクションである、ミスを言い訳せずに受け入れるということです。
なるほど。
言い換えればデータとエゴを切り離す作業ですね。
うわー、耳が痛いですね。正直私は絶対に優しい同僚に店に行っちゃうタイプです。言い訳も山ほど用意してしまいますよ。
いや、それが人間の自然な防衛本能ですから、恥じることではありませんよ。
そう言ってもらえると救われます。
ただ私がこの3つのアクションの中で最も重要だと感じるのは、実は1つ目の目的を明確にするという点なんです。
癒しなのか破壊なのかを明確にするという部分ですね。なぜそれが一番重要なんですか？
なぜなら、私たちは常に破壊を求めてボロボロになる必要はないからです。
あ、なるほど。
今は仕事で精神的に追い詰められている。だから今日は自分を慰めるために、気の合う仲間とだか楽しく趣味の時間を過ごそう。そう自覚して、意図的に安全地帯で休むこと自体は非常に健全で必要な自己管理ですから。
安全地帯にいること自体が悪なのではないと。
ええ。問題なのは、本当は傷つきたくなくて安全地帯に逃げ込んでいるだけなのに、自分は今日も厳しい練習、あるいは勉強をして成長に向かって努力していると自分自身に嘘をついてしまうことなんです。
ああ、無意識のすり替え。それが冒頭で話した一番怖い罠ですね。心の穴を埋めているだけなのに、自分に穴を開けていると勘違いしてしまう。
その通りです。
この自己欺瞞に陥ると成長のベクトルが完全に狂ってしまいますよね。
だからこそ、今自分がどちらのコートに立っているのか、癒しのコートなのか破壊のコートなのかを自分自身に対して残酷なまでに誠実に見極める必要があるんです。
いやー、今回の深掘り、本当に多くの気づきがありました。
そうですね、非常に濃い内容でした。
一見するとニッチなバドミントン教室のブログから、まさかこれほど深い人間心理とか自己保全のメカニズム、そしてAI との対比による痛みの尊さまでが見えてくるとは思いませんでした。
ええ。
要点をまとめると、私たちの真の成長、つまりパラメーターの更新を得るためには、傷ついた心の穴を埋めるような自己保全を意図的に捨てて、あえて現状の自分に穴を開けるような破壊を経験するしかないということですね。
そうですね。安全地帯にとどまったまま新しい景色を見ることは決してできませんから。
では最後に、今回のソースシリオル論理をさらに一歩進めて、今これを聞いているあなたに一つ考え続けてほしい問いを投げかけたいと思います。
はい。
もし私たち人間の生物学的な本能が常に自己保全や痛みの回避へと向かうのだとしたら、私たちが何か新しいことを学ぶ上で最後に頼るべき最大の武器となるのは、高い知性でも生まれ持った才能でもなく、単に一時的な恥や失敗に対する耐性なのかもしれない。
失敗をデータとして受け入れ、エゴの傷つきに耐える力ですね。
ええ、さて、あなたが今日常の中で練習や勉強、あるいは仕事のルーティーンと呼んで取り組んでいるものの中に、実はただの自尊心の防衛、つまり心地よい安全地帯になってしまっている場所はありませんか？
ドキッとする問いですね。
本当は癒しを求めているだけなのに、成長していると自分に嘘をついている時間はありませんか？
真の成長のプロセスは綺麗でスマートなものではありませんからね。それは泥にまみれ、自尊心が砕け散り、自分の至らなさと直面する非常に痛々しいものです。
はい。
しかし、その破壊のプロセスを受け入れたとき、私たちは以前よりもずっと頑丈な自分へとアップデートされるのでしょうね。
心の穴を埋めるのではなく、自分に穴を開けろ。あなたもぜひ明日からの学びや仕事の中で、あえて自分の安全地帯から一歩踏み出し、痛みを伴う破壊のコートに立ってみてください。
きっと素晴らしい経験になるはずです。
きっと今まで見えなかった新しい自分に出会えるはずです。今回の深掘りはここまでとなります。あなたにとって今日が素晴らしい破壊と更新の始まりになりますように。